時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、台風が近づいてきておりますけれども、
はい、
いやー、毎日のトレーニングは欠かさず、今日も僕は天気のいいうちにですね、ちょっと外で、トレーニングをさせていただきました。
偉いじゃないですか。
もうちょっと
どうしたんですか。
いや、先週先々週でしたかね、はい、美味しい宗像牛を作ってらっしゃるというですね、先輩のお話を聞いて、
はい、
Facebook とかを覗いていたらですね、私の知人がですね、その宗像牛を美味しく食べたという記事を上げててですねうわ羨ましいなって僕はその返信をしたところですね、はい、腹筋が割れてない人は牛肉を食べる資格はないみたいなことが返ってきたもんですから
これはまずいな、
これはまずいなと思って早速トレーニングをしておりました。
いやいいですね、心がけが。
いや、それはもう森部正弘先生でございますけれども、
はい、
いかがだったんですか、あの宗像牛は。
最高にうまかったですね。
そうですか。
これ本当、本当の本当、僕は今年51になるんですけど、
はい、
これまでの人生で一番うまい肉でしたね。
そうなんですね。
間違いない、これは。
うわ、もうね、放送の時に、うん、ゲストにお越しいただいた時にいかに美味しいかというのをね、資料にこだわってる段階でもうなんか想像してはいたんですけど、あえてリアルに肉の絵とですよ、
はい、
リアルな感想を聞くと、もうこれはたまらんと。
いや本当ね、やばい
本当、
うん、もうやばいってなんかこう貧相な表現なんですけど、はい、本当にうまいです。
へ、うん、その宗像牛は普通にどこかでお店で食べられるんですか。
なんかですね、もともとすすき牧場さんのお肉っていうのは、はい、東京の方に、まあ、流通してたらしいんですよ、料亭とかそういうところに。でも、まあ、美味しいお肉だから、地元の方にも食べていただきたいということで、はい、まあ、その少しずつまあ流通させるようには考えてあるんですけれども、うんうんうん、なかなか一般家庭のところで その流通経路っていうのをなかなか作ることができず、
はい、
今業者さん、まあ、いわゆるお店ですね、
はい、
飲食店の方々でこのお肉はいいねっていうのをこう分かって使っていただけるところに出していると。
なるほど。
でそれでまあ何店舗かもう今扱ってあるところがあるらしいんですけど、そこの中からですね、チョイスしていただいて、はい、で昨日お誘いしてもらったと。
なるほどです、
ね、そしてですね、食べさせていただいたんですけど、ほっぺたが落ちるっていうのはもうまさにこのことです。
肉の色もちょっと違ってましたよね。
いや、なんか焼き方がねすごい大事らしいんですけど、
はい、
もうそれもレクチャーしてもらったんですけどね、いかに今まで肉をまずく食べる焼き方をしてたのかなって思いました。
美味しく食べる焼き方というのがあるわけなんですね。
そうなんです。やっぱその肉、まあ、作ってある側じゃないですか、
はい、
でその作ったお肉をやっぱちょっとでも美味しく食べていただくためにってことで、その調理法とかもやっぱ研究されて、
はい、
調理してその出す、そういうまあ資格も取られてるらしいんですよね。
そうなんですね。
はい、
ぜひ食べたいので、腹筋を割れるは難しいかもしれませんけどね、
まあ、
日々ね、美味しく食べるために。
いやいやいや、これはやっぱ割っていただかなくて、そこはやっぱこだわりを持ってですね
、はい、割らんと食べれんってなるとますます食べたくなりますね。
そうです。
さあ、ということで今日もですね、今度はマッスルトーク満載でお届けいたします。番組は後日も聞いていただけるように、こちらアーカイブ配信を行っております。まずフェイスブックなさっていらっしゃいます方は、福岡街角森部宿のフェイスブックページへいいねをお願いいたします。そちらに放送情報、イベント情報もアップしております。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアーカイブお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。福岡町角森部宿、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしております、福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、続いてはマイジムのコーナーです。さあ、マイジムのコーナーですね、これまで木原沙織ちゃんにご出演いただきまして、ウエストマイナス15センチへの道お届けしていたんですけれども、 まあ、先週、先々週とかもですね、ちょっと持病の方の薬をですね、いろいろ、西洋の薬から漢方に変えたりみたいなお話があったと思うんですけども、ちょっとその兼ね合いでですね、ちょっと残念ながらドクターストップが全体的にかかってしまいまして、
あら、
残念ながら、この、ちょっと動きを、筋トレをしていくっていうこと自体もですね、一旦ちょっとお休みしてちょっと治療に集中しようという話になったそうでございまして、
残
念ながらこれが途中で、まあ、いいとこ、ね、頑張ってましたし、
引き継いだらどうですか、
私がですか、
では腹筋割らなきゃいけないんで、
あ、なるほど、
はい、8月までに腹筋が割れるかとい
やいやいや、8月までで今日26日じゃないですか、
いやいやいや
いやいや、
あと5日あるじゃないですか、
5日では割れないですよ、5日で割れるんで、
いやいや、いけるんじゃないですかね、
そんなもうちょっとそんなね、
8月末ならいけるでしょ、
8月末までに、はい、腹筋を割るですか、
そうです、
私が、
はい、
沙織ちゃんの代わりに
ですね、やっぱこう引き継がないとね、
なるほど、わかりました、うん、じゃあ先生そのプログラムを、
はい、
お願いしていいでしょうかということで、まあ残念ながら、
わかりました、
マイナス15センチはすいません、ね、ここで途中で断念なんですけれども、はい、まあでも彼女はこれからもですね頑張って本当に結果も出しつつあったところだけにね、本当残念なんですけれども、
そうですね、早く元気になっていただきたいですね、
うん、そうですね、はい、さあそれを引き継いで私が8月いっぱいで腹筋を割ることはできるのか。
できる。あ、カキピーダメですよ。
カキピーダメ。カキピーダメなの。
ダメダメ。
ということで、まあ今ね、シーズンは夏でございます。きっとね、海辺でね、上半身をはね見せてこうニュッとこうカッコつけたい男子も多いと思うんですよね。
そうですね。まあ、もともとサーフィンとかやってるじゃないですか。
もう僕ぷよぷよサーファーでございましてですね。
いや、それやっぱ認められないですよ、サーファーとして。
いや、もう全然ダメ。もうサーフィンも下手くそなんですよ。
いや、これでもう生まれ変わりましょう。
わかりました。
はい、
先生、僕ずっと昔から剣道とかはしててですね。はい、まあ、それなりにこう剣道の道場とかで腕立て伏せだとか、
はい、
で昔はもうあまり良くないんですけど、うさぎ飛びしたりね、腹筋したりとかしてたんですけど、うん、生まれてこの方。腹筋が割れてる姿とか自分自身で見たことがないんですよ、自分の。
なるほど。生まれてこの方、
この方一回もないです。
筋金入りというか、
ただ生まれた時からですね、お腹に横の線が入ってまして、
あ、そ、脂肪線で、
シワですね、シワが入ってまして、まあ、これがもう蛇腹みたいになっててですね、みっともないんですけれども、
ということは、もし8月末までに割ることができれば、史上初、人生初ですね。
史上初です。もうだからどちらかというと僕は体質的に腹筋は割れない体質なんだろうとか勝手に思ってました。
なるほどですね。
もうこれ間違いですか。
間違いですね。
そうですか、
はい、
ちなみに腹筋を割るためにはどんなことをどのくらいしないといけないとかいうのって何大体あるんですかね。
ですね、はい、まず誤解してはいけないのは、はい、トレーニングをして腹筋が割れるっていうことではなくですね、割れてるように見えてるのは、はい、あれ人体で仕切られてるだけなんですよ。
ほう。
筋肉は一枚のこう、まあ、なんていうのかな、まな板みたいなやつで、ええ、ちょうどその肋骨のこう一番下、胸の骨の真ん中に胸骨っていう平べったい骨があるんですけど、はいはいはい、それの一番下の部分から恥骨の部分までずっとつながっている、はい、平べったい筋肉のこう板みたいなやつなんですね。
割れてないんですか、そこは、
うん、
そうなんですか。
そうそう。だけどそれをそこの部分にその固定している人体があるわけです、はい、その部分に置いてるやつが、
はいはい、
で筋トレをして筋肉を鍛えると筋肉が厚みを帯びてくるじゃないですか、発達して、
はいはい、
でその厚みを帯びた部分が人体のこう仕切りの部分を飛び越えて出てくるのは、
はい、
その割れてるように見えてるわけ
です。
はい、
なるほど、隆起してくるわけですね。
そうです。だこれ女性でも当然腹筋を割ることはできるんですけど、はい、まあ、妊娠とかをされた経験のある女性だと、はい、そういうこと人体が伸びちゃってますんで、はい、一回伸びたものって縮まないですから、
はい、
そうするとその出産を経験した方が割るっていうのは結構難しい。でも中島さん男性ですか。
はい、
そういうことないので、
はい、
必ず割ることはできるんですね。
そうなんですね、
はい、ただもう一個条件がありまして、
もう一個条件、はい、
体脂肪率、
はい、
体脂肪率が 10% を切るぐらいになってこないと割れないですね。
ということは要はその腹筋が下からこう 隆起してる感じが分かるぐらい脂肪とかを落とさないと、
そういうことです、
割れて見えないということですか。
はい、
僕あの残念ながら今体脂肪率が 20% 前後あるんですよ、
うん、まあでも普通ですよ
普通ですか、
普通普通、
あ、本当ですか、うん、ちょっと安心しました。おい、8月まで 10% も体脂肪率落とせますかね。
ですね、まあ、10% 落とすためにはいろんなことやんなきゃいけないんですけど、はい、まずはあの筋トレが基本なので、
はい、
それをやった上で、何をどうするってことを決めていかないとですね、いっぺんに全部やろうと思っても大体企画倒れに終わりますから。
なるほど、
はい、
分かりました。僕今ですね言い訳するようなんですけど、
はい、
まあ沙織ちゃんについてあの行った時に、まあ、させていただいたり家でもちょこちょこやったりして、はい、筋トレはしてない人よりはしてるんですよ。
はい、
でもこの体なんですよね。
いやでもだいぶ変わってきたでしょ。
ちょっと変わってきたと思います。姿勢とかも変わってきた
んですよ。そうですよね。だからもうあのね、最初はちょっとずつちょっとずつなので、なんかまだ変わんないなっていうのが感覚的に続くんですけど、あるところから急激に変わるポイントというのは出てくるんです。結構なの指数関数的に変わっていくんですよ。
そうなんですね、うん、
で多くの方はですね、
はい、
実は変化があるにもかかわらず、
はい、
それを認知できずに、もうやっても一緒やんみたいな感じで途中でやめるから終わっちゃうんです、うんうんうん、
なるほど。そのためにはこう続けるためには、まあ習慣化というのがあると思うんですけど、
はい、
なかなかですね、僕もこの番組させていただきながら、まあ、体幹の家でやることもですね伺って、なかなか毎日継続するのも難しかったりするんです
よ。いやいや、できますよ。
2日空けたりとか。
いや、ダメです
ね。ダメですか。
ダメです。
ついついこうなっちゃうんですよね。やっぱそこはもう自分の中でいつやるっていうのを決めるとか、そういう、
いや、あのですね、はい、まとまって何十分とか取るのは結構難しいと思うんですよ、だからやるということだけを必ず毎日する、
うん、
つまりその1回とか5秒でも何でもいいんで、とにかくする。
なるほど、
うん、
もう5秒でもいいからその体勢になるとか、そういう気持ちですね。
そういうことをやっていけばですね、
はい、
必ず時間とか、はい、そのまあ、ボリュームってのは後からついてくるんです、しなければゼロじゃないですか、
はい、
ゼロはいくらかけてもゼロですからね、
うんうんうん
うん、だ足し算していくためには、はい、やっぱりもう1でも 0.1 でもいいんでやらないといけないんですよ。
うん、なるほどですね。ちなみに今あの僕やっている体幹トレーニングプラスアルファ、
はい、
お腹を8月いっぱいで割るためには、これからどういったことをあのプラスしていくのがまずはスタートになりますでしょうか。
まず長座ってわかります？
長座ってあの体操とかで、
そうそうそう、あの床の上に足を伸ばして座る、
はい、
で手をつくじゃないですか、
はいはい、
お尻の横ぐらいに、
はい、
そしてそこでういってこう押してですね、
はい、
足を浮かすんです。
うわ、
お尻も浮かすんです。
先生、僕それ一度だけあの先生と一緒にあのファミリアデルカシーノに行った時に、それを挑戦したんですけど、
はい、
一切上がらなかった記憶があるんですけど、
これがですね上げる方法あるんです。
あるんですか。
あるんです。
ほう。ちなみにその長座で、座った状態で横にお尻の横に両手をついて、
はい、
体を上げる、これはどこにいいんですかね。
全身ですね。
全身に、は
い、上半身も下半身も全部効いてます。
あ、
だから体操選手はそんなことばっかりやってるから、
はい、
特別ジムでバーベルとか上げたり下ろしたりしなくてもあんな体なんですよ。
バッキバキですよね、はい、そうなんですね。で上げる方法というのはどういう。
まずですね、はい、あの全部上げようと思ったら上がらないので、足はついたままでもいいんです。
ほうほうほう。
まずお尻だけ浮かすと。
ああ、なるほどなるほど、
うん、でそうするとですね、今度例えば手の長さとか、
はい、
あの体の柔軟性の問題で、
はい、
あ、お尻そのものがなんか浮く気配がないとかいう人もたまにいるんです、その場合は長座の足伸ばして膝を伸ばしている状態を膝を曲げてですね、
はい、
曲げた状態で足をつく、
はい、
で手をついてお尻をちょっと浮かす、
はい、
で多少ね足の力使ってもいいんでインチキしても構わないので、はい、まずはお尻を持ち上げるってところからスタートします。
なるほど、
はい、
かしこまりました。
でそうするとこれ誰でもできるわけですよ、
はい、
でお尻が浮きました、
はい、
そしたら今度は片足を浮かすんです。
お、
片足ついててもいいんで、
はいはい、
ただ両手と片足でそれ以外のところは浮いた状態で、いうことですね。
なるほど、
はい、それができるようになってきたらさらにあの膝を今度は自分の胸に近づけて、
はい、
要はその足が長くあの伸ばせば伸ばすほど持ち上げにくくなるわけですよ、うん、視点とその力点とのこう、
はい、
長さの関係ですね、
はい、
だできるだけ自分にこう縮こまった状態にしてあげれば、膝を曲げた状態だったらお尻を浮かせやすくなります。
なるほど、膝を曲げてですね、自分の方に引き寄せてやるというところを片足ずつからやっていくということですね。わ、はい、かりました。ではこれ私早速試した姿とかをですね、森ベジックのフェイスブックページとかに上げていきますので、
あ、いいですね、
楽しみにしておいてください。
もう宣言してますからね。
いやー、これね、実は僕大濠公園 の、 途中の遊具とかで鉄のですね、こう握り手がついてるところでちょっとお尻上げて、足をですね引っ込めたりしたことがあったんですけ ど、
なるほど、
15秒ぐらいしかできないんですよ。
いや、いいですよ。
いや、めっちゃきついですよね。
そうそう、あ、15秒できるじゃないですか、はい、そしたらその次16秒すればいいんですよ
そうですね、
そうそうそう、そしてその次は17秒って感じで上げていく、
上げて、
でそうするとやがて、まあ、1分ぐらいできるようになるんですね、はいはい、めちゃめちゃきついんだけど、ただそれができるようになったら今度はその高さを上げていくんです。最初低いところでもいいんですよ。
は
で徐々に高くしていくと、結局はもうその積み重ねなんですね。
なるほどですね、はい。今新しいプログラムが加わりました。これは体制的には何というふうなこうトレーニングと呼べばよろしいでしょうか。
トレーニングの内容ですか。
はい、この、はい、長座から足、足は
長座から浮かすやつはですね、はい、まあ、よく言われるのは、L 字リフトとかですね。
L 字リフトですね、はい、分かりました。
体操でいうと脚前挙っていう技なんですよ。
ほう、脚
前挙、
前挙、はい、なるほど、
前に挙上すると。
へえ、はい、分かりました。 L 字リフト、
はい、
脚前挙、これを今日から加えていきます。8月いっぱいまでに、まあ、できれば8月の合宿までに
腹筋を割るぞと。
腹筋を割るぞと。もうこれ見た感じで割れてるねっていうそのラインってどうしましょうか。
いや、これ周りにジャッジがいますんで、ね、
ジャッジがいますんですね、
はい、丸か×かで上げてくれる
割れてるやんみたいな、いやいやまだまだみたいなこと言われたらもう、
いや、これね、まあ、客観評価が大事ですからね
そうですか、
はい、
分かりました。お楽しみに。以上、マイジムのコーナーでした。
楽しみです。
はい。さあ、ということで、ここで、マッスルソング1曲いきたいと思います。
はい、それではですね、ブリーズで、ホワイトライズ。
さよなら言わず、別れるわけは、今でも君を愛してるから。君はいつもよりかなりおしゃべりだね。そのわけならわかってるよ、君は嘘つき。見覚えのない服を着て、見慣れない仕草で、君は僕が気づかないと思ってるの。上手に嘘つけないのなら下手な真似しなけりゃいい。そんな皮肉をぎゅっと飲み込んだ。最後まで気づかないふりを続けてみせよう。心だけ叫んでる。さよならだけで思い出せたら、僕はどんなに救われるだろう。もし君がまだ少しでも僕のことを思ってくれる。別れるわけは、今でも君を愛してるから。遠回りしたこの恋もついに行き止まりさ。そんなら突き通して、こぼれ落ちた幸せの粒たち、その行方を追いかけても意味はないだろう。二人で過ごした時間を振り返ることさえ、今はまだできそうもない。苦しすぎて、人は本当に悲しい時は涙は出ないものだよ。昔誰かに言われた気がする。いっそ泣けたならまだ楽になれるはずなのに、心だけ濡れている。さよならという言葉を聞い
コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは福岡市役員にあります行列のできるラーメン店、麺劇場幻影の店長でいらっしゃいます座尾谷浩一さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、幻影と言いますと、先生、ここは美味しいラーメン屋で結構有名なお店なんですよね。
いやー、うまいっすよ。
先生、でも、筋トレの中でラーメンは大敵じゃなかったですかね。
あ、普通は大敵ですよね。はい、僕ちゃんとトレーニングしてますから。
トレーニングして美味しいラーメンを食べる。
そうです。
わー。さあ、ザオヤさん、幻影ってどんなラーメン屋さんなんですか。
まあ、簡単にちょっと福岡っぽくないですね。
ほうほうほう。はい、スープとかが違うんですか。
スープも違いますし、まあ、福岡にあまりないタイプの魚介系の、う
ん、魚介系の、
はい、お出汁のラーメンだったりとか、
はい、
で一番の売りが卵かけご飯ってちょっと変わってるお店です。
ラーメンも美味しいけど卵かけご飯が人気と、
実は一番人気、
一番人気ラーメンよりもそんなに美味しいんですか。
美味しいです ね。
何が違うんですか、その卵かけご飯。
卵もこだわってるんです。醤油がかなりこだわってまして、あのうちの社長が作った醤油で、まあ、干し貝柱とか干しアワビ、
はい、
干しエビなどを使っていて、
はい、
金額の話するとあれなんですけど、まあ、原価がだいたい1万5000円ぐらい、1リットルですね。醤油を使ってる秘伝の。
そうなんですね。
美味しいです。
うーわ
ー、めっちゃうまいですよ。
本当ですか。
はい、
そんな魚介系の醤油ってなんかナンプラーじゃないですけど魚醤みたいな、そんなイメージなんですかね。それとまたちょっと違う。
ちょっと違う。
そうなんですね、
はい、僕はもうね、オープンした時ぐらいから行ってますんで。
あ、そうなんですね、
はい、10年以上なるんじゃないですか。
魚介系ということは結構さっぱりしたスープといいますか、マグロとかですか、あの貝とか。
いやいや違う違う、ね、あのほらお出汁取るやつだから、
はいはい、
う
ん、お出汁がもうその魚介系ということなんですね。
そうです。
なるほど。ちょっと私あの勉強不足で申し訳ございません。一回ちょっと行きたいなと思うんですけれども。さあそんなですね、
いやいや行けないですよまだ。
あ、
割れてないし
ちょっと待ってくださいよ。
いやいやダメですって。
割れるまでラーメン禁止なんですか。
いやもちろんもちろん。だから早く割った方がいいよって話。
いやいや、そうなんですか先生。
そうです。
やっぱりでもそうですよね、ラーメンは本当に炭水化物をスルスルと食べてしまって、ね、美味しいですけど、まあね、噛まない分たくさん食べてしまってそれがどんどん脂肪に変わってしまうという、う
ん、まあまあそういうね、うんちくはどうでもいいんで、
まあまあそうですね
まず割ってからにしましょう。
わ、はいはい、かりました。さあそんなですね、ザオヤさんなんですけれども、ちょっとプロフィールをご紹介したいと思うんですが、1985年3月28日生まれの現在30歳ということで、小学校3年生から野球を始めてらっしゃった。そして、小学校中学校と野球をしてこられて、福岡工業大学附属城東高等時代に、春の甲子園に1番サードで出場。おめでとうございます甲子園行ってるんですね。
そうなんですよ。
羨ましい
です、ね、昔の話なんで。
そして専修大学、そして社会人になってから BC リーグ石川、ミリオンスターズ球団創設時から5年間在籍されたということで、はい、社会人野球もずっと続けていたということ
です
ね。先生とはこの石川ミリオンスターズ時代に出会われたということなんですけれども。
そうなんです、
はい、これはどういった出会いだったんでしょうか。
お願いします。
最初は、
はい、
うちの親の紹介で、
はい、
紹介していただいて先生を、
はい、
で、まあ、その時僕は足が速くなりたいと、もう単純な、まあ、ざっくりすると、
はい、
目標というか課題があったので、
ええ、
それでその話を聞いたときに早くなると断言していただいたので、もうこれ行くしかないということで、すぐ紹介していただいて。
おいくつぐらいの時だったんですか。
それが入ってから2年目3年目あたりだったので。
なるほど。
24、5です。
24、5ぐらいの時、
はいはい、
石川ミリオンスターズ時代ですね、
はい、
24、5で足が速くなりたいって思っても、
はい、
なかなか24、5から足速くなるとかあんまり難しいんじゃないかと思ってしまうような気がするんですけど、はい、やっぱりザオヤさんもその時はちょっと難しいかなと思ってました。
最初はですね、まあ、今まで24、5年やってきて、まあ、遅くはないんですけど、
ほうほう、
速くはない でも早く特別早くないとプロにはいけないっていうところだったので、もう特別早くなりたいという気持ちはあったんですけど、やっぱりちょっと心のどっかでどうなのかなっていうのはありましたね、最初は。
それはでは足を速くしたいというのは、あのプロのテストを受けるとかプロの球団に行くために、
そうですね、
課題だったところだったんですね、足が速い、
はい、
実際それでどんなトレーニングを始めたんですか。
もう基本的 な、なんて小刻みな動きから、はい、まあ、体幹トレーニングもそうなんですけど、全てのトレーニングをもうそっちの方にベクトルを向けていただいて、
はい、
もう全て、もう最初から足が速くなるようなトレーニング、全部筋トレも含めて、
例えば先生どんなトレーニングがあるんですか、足が速くなるトレーニングって。
以前ね、この番組でもご紹介したんですけれども、はい、まあ、よく、まあ、その理解しやすいためにはですね、雑巾掛けみたいな動きですね、
はい、
通常の、まあ、走るってことになれば腕はフリーな状態 で、
はい、
で足バタつかせて前に進んでいくっていう感じじゃないですか、なので通常は、まあ、体育館だとかグラウンドとか、うん、まあ、そういうところで、まあ、練習するわけですよね、
はい、
よーいどんだみたいな感じで、
はい、
ところが、まあ、そういうトレーニングってどこのチームもやってるし、どの選手も必ずやってる、
はい、
運動では、いや違う違う、あの普通の走るダッシュの練習、ね、
なるほど、はい、
でもそれで速くなってるかとなってないんですよ、
はい、
速い人は速いけど、うん、遅い人は遅い、
うん、
ただメニューとして消化してるだけで、
うん、
どこをどう改善していいか全然分かんないわけですよね、
うんうん、
でしかも指導者っていうのは一箇所に止まってるわけですから、
うん、
よーいドンとか言ってダーって走らせても選手向こうに行っちゃって、
はい、
見てる人はこっちにいると、
うん、
だからアーダーコーダー言ったところでそこにタイムラグ発生するし、うん、効率がめちゃめちゃ悪いんですよ、
はい、
で僕の指導っていうのは、はい、その場で動いてもらうんですよ、
はい、
今いる場所で、だどんだけ早く足が動かせるかとか、
はい、
どれだけその歩幅を取れるかとか、
はい、
そういうことを、まあ、実際に実測していくわけですね、
はい、
で一方では筋力トレーニングで例えばスクワットとか、
はい、
で脚力をつけるとかいうことをやるわけです、
はい、
脚力がついた、はい、その場で足を小刻みに動かしてもらってそのステップ数が増えたとか単位時間あたり、
はい、
筋力もついてスピードもその足を動かすスピードも速くなってれば、
はい、
当然タイムも上がるやろうって話なんですよ。でもしそれで実際に走ってみてタイムが変わってなければ初めてそこでフォームを修正したりとかいうふうにしていくわけです。でそういうその基本的なその筋力だとかその神経系 の、 その伝達能力とかいうスペックを改善しないのに、
はい、
腕を振りなさいだとかなんだとか、うん、まあ、くだらないことばっかやってるんですよ巷では、
うんうん、
全然役に立たないですね、
はい、まずは筋力とそういったその俊敏性とかをグッとスペックを上げてからということなんですね。
そうですそうです。
結構先にフォームとかを、ね、言われがちな気がしますけども、
うん、よく子供さんの、ね、
ええ、
運動の家庭教師みたいなの今やってますけど、うんうんうん、
はい、
そこでやってるのがまあそういうことなんです。
フォームが
腕の振り方を教えたりだとか、なんだとか、そんなのどうでもいいんですよ、
うん、
はっきり言って腕なんか振らなくても速い人は速いわけですから。だってラグビーの選手なんてボール持って走るから腕振ってないですよ、うん、でも速いじゃないですか、だから全然違うんです。でも親も知識がないから、はい、先生がそうやって教えたらそれが正しいと思ってるだけのことなんです、
うんうんうんうん、
全く違いますね。
なるほどですね、はい、そんなメニューを、ザオエさんは初めてどのくらいやったんですか、そのトレーニング。
もう野球辞めるまで
ずっと継続
続けました、はい、
そうなんですね、
トレーニング自体は、
どのくらいからなんか効果とか
実際効果が出たのはもう 1ヶ月2ヶ月ぐらいですね。
あ、2ヶ月
でもうシーズンが始まる前のこうボールを扱うようなトレーニングを始めるようになってから、まあ、チームでこうタイム走みたいなのが、例えば30メートル、はいはい、50メートルのタイム走があって、もうそこの段階で、はい、まあ、1秒2秒でも間違いそれはないんですけど、うん、例えば6秒4だったのが6秒2になったり、
う
ん、6秒1が出たりっていうことが、うん、その体がそういう反応が出てたので効果ありました。
もう自分でも走ってて、はい、あ、ちょっと
違うなっていう
力の伝達の仕方が変わったなとか、
はい、変わりました、
はい、変わったんですね。なるほど、すごい、それは素晴らしいですね、
はい、
体的にも何か変わりました、その筋肉
キレが出るようになりましたね。
あ、動きに？
動きに。
おお、じゃあ副産物ですね。
そうですね。まあ、守備とか、
ま
あ、走るだけじゃないので、まあ、バッティングのキレだったりとか、まあ、守備のこう判断とかも キレは出るようになりました。
あ、なるほどですね。素晴らしい、ね、
でしょ。もう やるしかないですよ
またこっちに矛先 が矛先がちなみに澤谷さん、さっきの僕の前自分 の話を聞いてたと思うんですけど、はい、腹筋割れてたんですか。
割れてません。
あ、割れてませんですか、
はい、
でも、BC 時代は、ちょっと割れてたぐらい。
そうです
ね、割れてましたか。
ちょっとですね、
ちょっとなかなか難しいですよね、割るってなったら。
あれ、いけると思います。
いけると思います味方じゃなかった
、ね、はい、野球選手の場合って別に腹筋割る必要ないんですよ、うん、
あ、それはなぜですか。
なぜか、
はい、
必要がないから
です。あ、なるほど。
どういうことかっていうと、はいはい、その体重が重い方が物理的には大きな力出せるんですね。
よく言いますよね、うん、飛距離が伸びるとかでしょ。
いや、あの、ね、ほら、使ってるものがボールの大きさとか重さって一緒じゃないですか、
はいはい、
だからそれに対して加える力っていうのは体重が軽いよりも大きい方が大きな力を加えることができるんです、うん、
はいはい、
もうあの単純な話ですね、うん、物理的には。だから別に体重を絞る必要なんかはないわけですよ。で、守備だとか、はい、そのバッティングとかの中でも自分の仕事ができればいいわけです、
うん、
必要性として、いや、あと 3% 脂肪を落とさないとその動きはできないよとかいうことが分かれば、当然それを選択するはずなんですけど、そんな必要ないんですよ。
ないですもんね、うん、
競技としてはね。
なるほど、なるほど、うん、そっかそっか、うん、
だから今回の場合は全然目的ちゃいますよそっちに振ってもダメです。
ダメでしたね、ザオヤさんがちょっと味方してくれるかなと思ったんですけどねさあ、まあ、そんな中、石川ミリオンスターズ時代で、もうこちらはあのサードを守ってらっしゃったんですか。
いえ、石川時代は外野を。
あ、外野を、
はい、
あ、そうなんですね。やっぱりそのサード時代、内野の動きとやっぱ外野の動きってまた全然違ったりするのかなと思うんですけど。
全然違いましたね、はい、
体の作り方とかもそれで変えてたりしたんですか。
いや、そこは変えてないですけど、うんうん、まあ、目がまず変わってきました。見え方ですかね、はい、ボールの見え方が、まあ、単純に近いと遠いになるので、
はい、
まあ、最初外野に行く前は、まあ、正直外野の方には失礼だったんですけど、まあ、簡単なのかなって、フライトってっていう感じだったんですけど、最初やり始めても全然違って、すごく難しくて戸惑いましたね最初は。
どの辺が違って、どの辺が難しいですか。
やっぱ距離感ですね。フライが上がってからの、まあ、一歩目だったり、
はい、
どこにボールが落ちるとか、
はいはい、
風があったり、
はいはいはい、
でここはこう攻めていいところなのか、もう引くところなのかとか、そういう状況判断が、
なるほどです、
ね、大変難しかったです、
はい、なるほど、なるほど、そういう違いがですね、はい、まあ、サード時代はもうパシンとこうすごく瞬発力じゃないですけど、
そうです、
近くに来たり、はい、それをいかに早くさばくかっていう、はい、もうね決まってますけど、そっか、目が違うというのは初めて聞きました、そういうね。
いや、あのです ね、もうその空間をどのぐらいちゃんと把握できるかっていうので、うん、全く別なんです、あの要求される能力が。
うん、
まあ、それこそ逆に内野の方にとってはまあ失礼な言い方なんですけど、
はい、
内野手のトレーニングっていうのは誰でも上手くなるんですよ。
ほう、
立体視する能力っていうのはそんな高くなくても大丈夫なんです、
ええ、
ところがあの空間にボールが飛んでいくとですね、
ええ、
そこがどこにあるのかって認知するのがものすごく難しいんですよ。
そうなんですね、
はい、でよくあのこうわーって前に走ってって、
あ、違ったみたいな、
やらしちゃうとかあるじゃないですか
ありますよね。
で、あれをおバカ野郎お前何やってんだって言って指導してるバカな指導者がいるんですけど、あの目がちゃんと見えてるのかどうかっていうことをもう別の能力なので、そこは判断してあげないと負担だけがかかっちゃうんですね。
なるほどですね、
はい、
そこもじゃあもうあのコーチとか監督が、まあ、こういう打球はこういう可能性があってこう落ちる可能性があるからそういうふうに見ろとかいうそういう指導が必要であると。
いや、それは指導したからできるかどうかは分かりません。
そうなんですか、
はい、だからもう単純にやっぱフライをバンバン打ち上げてそこの中で感覚でつかめるのかどうかっていうのでもうまず適性は明確に分かります。
お、練習しても つかない人もいるんですか。
はい、
そうなんですね。
はい、ところがあのゴロで転がってくるようなボールとかに関しては、
はい、
数をこなせば上手くなります。
うーん、
まあ、もちろんその中で柔らかい体の使い方ができるかどうかというのはもちろんセンスの問題はあるんですけれども、とりあえず体で受け止めるみたいなことっていうのは誰でもできるようになりますね。
なるほどですね、
はい、
その通りです
そうなんですね、はい、 さあそんなわけで、そんなですね野球一筋に来られた、ザオヤさんなんですけども、その、現役に入られたきっかけとかって何だったんですか？
きっかけは、ね、まあ、父親が、まあ、母親もそうなんですけど実家がもつ鍋屋を
やってました。これがねまたうまいんですよ。
そうなんですか？ちょっと
本当にうまいの。でもお腹割るまでダメですよ。
本当ですか？ダメなんですか？
ダメです、ダメです。
いやそこはもつ鍋だからいいんじゃないですか？
いやいやいや、
ダメですか？
中島さんはダメです
。ちょっといやいや、中島さんだからダメだよ。いや
僕は厳しく言っておかないと、はい、ほら甘えちゃうじゃないですか。
すぐ食べますからね。そうですか。で、飲食店ご実家もされてて、
はい、で父親が、まあ、やってたんですけど、まあ、体調を崩しまして、はい、で、まあ、後継ぎっていう形で、まあ、僕がやりたいということを伝えて、はい、で、まあ、修行先を、まあ、探してた時に、はい、大学時代に一緒に野球をやってたメンバーが、はい、この面劇場芸の社長とつながりがあって、はい、で彼が紹介をしてくれて入ることに、はい、なりました。
そうなんですね。じゃあ、はい、今修行中。
そうです。
そうなんです、はい、でもなんかこうもつ鍋屋さんであればもつ鍋屋さんに修行に行くのかなと思ったんですけど、はい、そうではないの、何か理由があるんですか？
まあ、もつ鍋屋だからもつ鍋に行くっていう発想もあったんですけど、まあ、劇場型の作りとかを、まあ、考えてる社長さん、ちょっと普通じゃない。
そうなんです、
ね、考えを持ち主
なんですか？劇場型、
はい、
何ですか？食べ物屋さんですよね。何ですか劇場型って？
いや劇場ってほらすり鉢みたいになってるじゃないですか。ラーメン屋さんがそんな作りなんですよ。
ラーメン屋さんが劇場みたいになってるんですか？
なんかあの麺を、まあ、打ったりとかその、はいはい、茹でたりとかするところが、まあ、要はあの
舞台
になってて、はい、まあ、お客さんとして食べに行ってる我々は、はい、その劇場 そのこう客席にいるみたいな感じなんです。だからそこでこうもうみんながこう見てるところでこう調理をされてると。
そうなんですか、
はい。
ということは、まあもちろんそのもつ鍋、まあ、料理を作るということもそうですけれども、なんか経営戦略とかそのブランディングじゃないですけど、どういうふうにお客様に楽しんでもらうかみたいなことも学ぶ、
はい、そうですね、
はい、上でこの社長さんのカリスマ性というか、はい、考えをちょっと吸収したいと。
そうですね。
今芸員に入られてどのくらいになるんですか？
今もう3年目です。
そうですか、はい。じゃあその劇場のど真ん中で、店長さんだから別に料理はしてないんですかね？店長さん料理するんですか？
もうほぼラーメンを作る仕事が多いですね。
あ、はい、じゃあみんなに見られて作られていらっしゃるわけですね、
はい、見られるのはあんまり嫌いじゃないので。野球をやってたって
何のカミングアウトですか？そうなんですね、はい。そっかそっか。じゃあまあもう少し修行した後はまたご自身のまた得られた感性とその、ね、吸収したエッセンスでご実家を継がれると、はい、
そうですね。
ご実家なんていうもつ鍋屋さんなんですか？
牛もつ鍋なのかは、はい、
ここも先生行かれてるんですか？
美味しいですよ。
どういうもつ鍋特徴、どういう特徴のもつが出てまいるのでございますか？
なんて言うんでしょうね。こうもつ鍋とかだとですね、はい、こう結構一回食べたらちょっとしばらくはいいなっていう感じで、うんうんうん、割とそのこってりした感じのものをそういうもつ鍋を今までは食べてたんですけど、はい、もう何回でもいけるみたいな。
あら、
そういう
あっさり食べれちゃう、
はい、
美味しいもつ。
そうなんです。
きゃ
で、すごいなんか有名なんですよ、うん、でいろんな方に聞いても知ってあるしですね、あ、知ってる知ってるみたいな、美味しいよねみたいな感じ で僕はあの知人の紹介でそこを連れて行ってもらって、はいはい、でちょうどその時に、まあ、あお父さんに、はい、その紹介してもらった時に、まあ、この話になって。
あ、そうなんですね、はい、
でそれで、まあ石川県から帰ってきた時にね、ジムに訪問してもらったと。
あ、でそのメソッドを持ってまた石川に戻ってご自身でずっとトレーニング自主トレをされて、はい、先生に報告とかもしながら、
うん、オフになるたびにね、
そうです、
帰ってきて、はい、うちでトレーニングしてもらったりとか、
はい、
はい、すごい、真面目というか、ね、でも、まあ、その中で、まあそのまあ、ご実家を継がなくちゃいけない、まあ、お父様の体調のこともあったんでしょうけど、そのプロ入りは断念されたわけですか？
そうですね、もう諦めないといけない年齢にもなってたので、はい、踏ん切りつけて。
なるほどですね、はい、今も野球はされてないですか、ね、
今はもう全くしてない
です。そうなんですね、はい、ちなみに筋トレは、
は 体幹トレーニングと腕立ては
お知ってらっしゃる。
たまにしてます。
あ、先生どうですか。
いや、いいんじゃないですか。
どうですか、ザワヤさん、僕と一緒に腹筋割りましょうよ。
いや、それは割った方がいいですね。
個別に頑張ります。
一緒にしましょうよ。さあ、そんなわけでですね、ぜひ皆さん玄へ食べに行ってください。まあ、僕たち実はですね、前この森部塾の中で筋トレとラーメンをこう掛け合わせた何かができないかとかって言ってたんですよ。で、何かというと、まあ、さっきも言ったようにラーメン美味しい、でもペロリと食べちゃう、その分ね、炭水化物ペロリと取っちゃう、太っちゃう、でも美味しく食べたい、そんなラーメン店でいかにこういっぱい食べれるかとかいう話をして、うん、筋トレとラーメン店をこう掛け合わせてですね、行列のできるラーメン店を筋トレでこう実現できないかみたいなことを言ってたんですけどね。
ありましたね、そういう企画が。
玄園さんでそういうのってさせてもらえたりしないですか。筋トレメニューみたいな。
劇場なので、劇場、そういうことも面白いかなと思います。普通じゃないので。
そうですよね、
はい、
それちょっとメニューで、あの替え玉の時にスクワットを50回したら、
ちょっと被りましたね。
完全に今ね、シンフォニーが生まれてしまいましたけれども、
水を差すようなんですけど、うち替え玉がないんです。
あ、ごめんなさい。
そうそうそう、そうなんですよ。
すいません、
もう素人のね。
とんでもない。
お前潜りがなっていう、ね、発言ですよね。
それがね、
はは
いや本当に、まあ、その、まあ、まだ社長が、まあ、そんなに忙しくない時にですね、はい、あの本当に食べに行った時に、はい、その客席の方まで来ていただいて、いろいろこう教えてもらってたんですね。そのこだわりの内容とか、ただもうその卵かけご飯もですね、あの、まあ、お米からもう全部こだわってるわけです。でお水とかもすごいいいし、でそのでなんで、まあ、こういう感じにしたのって話を、まあ、してたわけですよ。まあ、普通福岡で博多でってことになったら豚骨が通常じゃないですか。で、まあ、僕、まあ、基本的にラーメンとか好きだったので、まあ、いろんなラーメン屋にこう行ってたんですけど、まあ、ほぼほぼ豚骨にまあ飽きてきてた時期に、豚骨がないラーメン、これ面白そうみたいな感じで行ったのがまあきっかけで、で、僕話をしてたら、あの、なんていうのかな、ラーメンをラーメンとしてではなく、食事として提供したいみたいな、そんなお話をされてて、でも完全に完結するようなもの、だからその替え玉とかいうのは完結してないわけですよ、要するに。胃袋を満たすためだけの行為じゃないですか、すでに。だけどもう食べて、あ、すごい美味しかった、満足した、また行きたいよねぐらいの余韻を残して、女性も全部完食できて、
は
あ、うん、程よくあのお腹を満たされるぐらいのこう絶妙な量とかですね、そういったのもこう考えてやってあるんですよ。
そうなんですね、ますます食べたくなりました。
まだダメです。
どうですか、ザヤさん、なんかほら、あの、うん、食べる前に、はい、あのスクワット50回やったらトッピング追加とか、
そういうの別に
食べれるようになったら、
森先生の許可がないと
できないですか。
やっぱこの連携プレーが
ですね。そうですね、はい、でもなんかこうこの筋トレをですね、いろいろこうできたらいいなとか思ったりもするんですけどね。
そうですね、うん、まあ、あのいろんな、なんていうの、イベントとしては面白いかもしれないですね、はい、まあ、その劇場という、まあ、そういうコンセプトとかからしたら、うんうん、
で今度森部塾のメンバーで行って、ええ、そういうのをちょっと特別に作ってもらって、
ああ、それはあの貸し切りするぐらい集客しないとお店に迷惑かかっちゃいます
ね。そうですね、わ、はい、かりました。すぐこうラジオでね、あのぶっつけ本番でね、こう計画性のないことを言っちゃって、ね、やらなくちゃいけない羽目になるっていうパターンが多いんでですね、頑張っていきたいと思いますけれども、はい、そうかそうか、じゃあもう今後ともですね、もう、はい、あのね、美味しいご飯と、うん、そして筋トレを、
はい、
広めていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということで本日のマッスルゲスト、こちらはですね、ラーメン店麺劇場玄栄の店長でいらっしゃいます澤谷浩一さんに、お越しいただきました。最後にですね、曲を一曲プレゼントいただきたいんですけども、はい、この曲はまた思い入れのある曲と伺ったんですけども、どんな曲でしょうか。
そうですね、先ほども流していただいた曲、はいはいはい、の、デュオグループなんですけども、
はい、
ブリーズというデュオグループで、
はい、
今 JSOUL BROTHERS の、ボーカル2人がいるんです、はい、まあ、その2人を決めるときに行ったオーディションの最後の10人、はい、ファイナリストになった10人のうちの1人が実は大学、うん、専修大学の野球部の時のチームメイトだったんです。
球児なんですか。
甲子園も出てますね。
あ、そうなんですか。
東北高校
で、はい、
でその彼が同じ BC リーグのトライアウトも一緒に受けたんですけど、はいはい、彼は落ちたんですね、うん、で落ちて、うん、その歌手のプロの道を目指すということで目指して、うん、今ブリーズというグループで。
おお、すごいですね、
はい、昔から歌うまかったんですか。
めちゃくちゃうまかった
です。そうなんですか、はい、あでも野球で行くか歌で行くかぐらいそんな感じで、
はい、
みんな周りも知ってるぐらいな。
そうですね、すごかったですね。
すごいつながりですね、
はい、じゃあもう体もできてるし歌もうまいしで、そのね、い
やイケメンでしたね。
あ、そうですね。
ちなみに彼は割れてます。
お
っと
やっぱかぶせてきますね。
割れてないと歌えないんじゃないですか。
そうですね、歌下手ですもんね僕ね。そっか、なんか呪いみたいになってきましたけどもね。あ、そっか。あ、でも今活躍してるからすごい嬉しいですね。
嬉しいですね、
はい、なるほどなるほど。じゃあそんなですね彼の曲ご紹介をお願いいたします。
はい、ブリーズで合鍵です。
スタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
腹筋が割れている森部正弘です。
確かに割れてらっしゃいますよね。森部先生はいつから割れたんですか。
僕ですか、
はい、
ですね、もともと学生時代は割れてたんですけど、はい、やっぱりそうですね、今から何年前だろう、10年ぐらい前は、はい、まあ、子供がちっちゃい時は、はい、これ誰っていうような感じでしたね。
う、
うん、カエルちゃんみたいになってましたよ。
カエルちゃん、
はい、
ポヨーン
ポヨーンって。
そこから
でこれちょっとやっぱまずいよねみたいなところからもう一回やり始めたという感じなんですね。
じゃあまあまあ一回ポヨンってカエルちゃんになってもまたね割ることはできるぞ。
可能です。はい、
さあそんないろんなことを筋トレで解決してくださる森部正弘先生に今日のお題はこちらです。筋トレでみんなが望む国立競技場は完成するのか。森部先生お答えを。
これ筋トレで完成するかっていうとするはずがないですよね。
いや、まあ、おっしゃる通りですけど。まあそうなんですけど、まあこれね、今すごい皆さん もご存知の通り、
はい、
国立ね、この競技場すごいお金がかかってどうすんねんああすんねんって言ってね、うん、白紙撤回という話になったわけなんですけれども、はい、まあ、このスポーツビジネスに関わる森部先生もいろいろ思うところがあるんじゃないかと思ってですね、
そうですね、
お話を伺おうと思ったんですけど、まあ、そもそもですね僕の目から見ると最初のまあ1300億円とかでしたっけ、
はい、
とかもめっちゃ高いなとか思うし、
はい、
その後に2500とかもなんじゃその金額って思うんですけど、そんなにお金をかけなくちゃいけないものなんですかね、これですね。
いやいや、そんなにかからないですよね。
かからないんですか、
うん、かからないとかかけない方法はあります。
でもかけた方が何ですか、やっぱ経済効果とかがそういうスポーツビジネス的にもこう生まれてくるからかけた方がいいよっていう話なんですか。
ないですね。大体まあワールドカップの時もそうなんですけど、まあ、 大会に向けてですね、はい、わーって盛り上がっていくときはもちろん経済効果で出てるわけですよ、例えばその建築に関わるその人間も増えるわけだし、勢いもついててもうみんなこう、まあ、どんちゃん騒ぎになってるじゃないですか、はいはい、でもその後って一回やっぱ落ち込むんですよね、経済っていうのは、はい、だからまあその後の利用方法とかまで考えてやらなければいけないっていうのはまあ当然のことだと思うんですけど、まあ、北京とかロンドンのまあまあ直近のまあ2回の大会とかをこう見てもですね、まあその時に作られた競技場の金額からするともう数倍になってるわけじゃないですか、だからこれもまず絶対おかしいですよね、
はい、
でまあ、いくらまあ日本の地価が高いからといって、うん、そのまあ土地の値段だとか、うん、まあそのまあ、競技場のまあ広さの問題とかですね、はい、でそこでかかってくるその資材の、はい、まあ、原価とか計算すれば、まあ、上限これぐらいで やってねっていうようなところ、まあ、ちょっとこう余裕を見たとしても、はい、金額決めれるはずなんですよ。
そうですね、う
ん、であるならば、うん、まあ、そこを、まあ、あの基準とした状態で、まあ、入札でコンペにかけるとか、うん、いうふうにすれば、まあ、当然そこに合わせてできるはずなんで、うんうん、
そもそもそこですよね、こう予算があって、うん、あのこれで作ってくださいじゃなくても先にこのデザインだけがまず先行してそれにかかるのはこれで、いやもっとかかった本当はみたいな話になってますよね、う
ん、だからもうふざけんなよって話じゃないですか、
う
ん、だからもう政治家とか官僚ってバカばっかりだなと思いますよね。
次回まあ白紙撤回してどういうふうにするのかの時はぜひそういうふうなこう施工にどのくらいかかるのかも含めてそれでこうね、このデザインだとこうやってこの後期でですねこういう風にできてこういうあの皆さんが楽しめるものができますよぐらいまで示してほしいなと思うんですけどね。
そうですね、まあまあ、建築の世界って本当にインチキなやつが多いですからね、ブラックマネーも流通してるわけですから。
なるほど。
で、まあ、日のないとこに煙は立たないっていうじゃないですか、
はいはい、
うん、だからまあやっぱその辺はまあ押して知るべしだと思うんですけど、今回のこの新国立競技場に関しましてはですね、
はい、
去年、まあ、2年前だったかな、うん、まあ、その JOC が、うん、まあ、その国内 その、まあ、2020年のオリンピックに向けて、まあ、その認知度をこう高めて、はい、まあ、みんなでそのオリンピックを支援していこうじゃないかっていう、まあ、ムーブメントを作るために、うん、まあ、いろんなところで、まあ、あのイベントするようになって、その第1回目っていうのを佐賀でやったんですよ、
はい、佐賀で、
なぜ佐賀なのかって、うん、まあ、それはちょっと疑問だったんですけど、でその時に1964年のオリンピックメモリアルみたいな感じで、まあ、メダルだとか、うん、ユニフォームとか、まあ、写真とかですね、まあ、その当時使われてたまあポスターだとかなんだとかの展示会っていうのがあったんですけど、はい、まあ、僕ちょっとそこをイベント絡ませていただいたことがあって、その時にもうこのあのザハ案っていうのは出てたんですね、2020年ので、ザハ誰だこいつみたいな感じですごい違和感を持ったのを覚えてます、でなんでかっていうと、その日本でやるオリンピックなのに外国人がデザインしてんの、うん、なんかおかしくねみたいな感じだったんですよね、
その時から。なるほどですね、はい、さあそんなわけでですね、まあ、今後の、ね、どういうふうになっていくかが、まあ、楽しみといいますか、本当注目するところではありますけどもですね、
そうですね、
はい、こんなふうにですね、この番組ではさまざま先生のもう社会に対するですね見解とかもですね、はい、紹介していきたいなと思っておりますけれども、ザオエさん今日はどうだったですか。
ちょっと最初緊張しましたけど、
はい、まあ僕の腹筋話で、
はい、
ちょっとこうくつろげましたね、
くつろげましたか、
ね、隣で僕もちょっとドキドキしながら腹筋が割れてないっていう。
ないから。
いつ振られるかなって。
なるほど。
ドキドキしながら。
ぜひ今後見守っていただいて、いつか美味しいですね、芸のラーメン食べに行ける日が来ればなと思っております。
楽しみしてます。
はい、頑張ります。はい。さあ、ということで、福岡街角森部塾エンディングでございます。この番組は後日も聞いていただけるようにアーカイブ配信を行っております。Facebook なさってらっしゃる方は、ぜひ、福岡街角森部塾検索して、いいねをお願いします。また、株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、アクセスお願いいたします。ということで、福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。